ではこれからDRT をより効果的に使っていただくためにも、私の DRT が生まれた過程において、私が独自に開発した願望実現法というのがありまして、それでやることによって DRT というのを発見できた、開発できたのことがありますので、それは今私も日々やってます。それでやることによって DRT の精度というのはもうどんどんどんどん高まっていると思います。それでまず瞑想されている先生っていらっしゃいますか？日々はい、わかりました。それはまあ、そうやっぱ治療家として僕は瞑想ってすごく大切だと思うんですね。で、潜在意識と顕在意識ってあるのはご存知ですか？で、その DRT をうまくよりその精度を高めるためにも、DRT をやっていただくようになってすごく効果が出る場合と出ない場合があるという意見をすごくいただいているので、その底上げをしていくためにはどうすればいいかというと、まず大切なことはその患者さんの状態ということもすごく大切なんですけど、実者の精神状態というのがすごく大切なので、その実者の常に自分の精神状態を安定させるということが、その治癒効果を DRT 的に高く出すということがすごくあると思いますので、その顕在意識と潜在意識、それの使い方をうまくこうできるとよりいいと思います。で、まず顕在意識っていうのは今こうやって皆さんが認識されている意識ですね。で、潜在意識っていうのはいわゆる無意識って言われる領域で、その一般的には無意識の領域っていうのはコントロールできないって言われてるんですけど、実はそうではなくて、そのいかに自分の潜在意識、顕在意識を通じて潜在意識にその蓄積されている考え方がどういうふうになっているか。で、すみません、これメモ取らなくてオンラインで流しますから、ちゃんと集中して聞いていただいた方がいいと思います。で、これはもう上部頸椎のことをちょっと上部頸椎の調整法は危険も伴うしリアクションも大きいんで、オンラインの方ではちょっと割愛させていただくので、その代わりこのもっとこうなんか皆様にこうご提供できることがないかっていうのを考えて、僕は5回目の認定セミナー5回目の時にこれは皆さんに伝授させていただこうと思ってたんですけど、すごく進歩の度合いも大きいですし早いから、今回その前倒しっていうことではないですけど、5回目にやろうと思ってたことを4回目にやって、で、工藤健様とも話し合ってオンラインの方でも公開させていただくということになっているので、メモは取らないで聞いて、今日もやりますから。で、すいません、顕在意識のから顕在意識が常に考えていることが潜在意識に蓄積されると思ってください。それがいわゆる無意識と言われることで、そういうところを無意識の領域を常に自分の、じゃあどうすればいいかというと、その常に自分の潜在意識をプラスの思考で満たす、それがすごく大切なことなんですね。で、結局患者さんもそのDRT 的に使うことによってどういうふうに最終的になっていくかというのは、僕は常に患者さんに言っているのが、いい姿勢がいい習慣になることによっていい健康の貯金がいっぱいできるんですよって、そうすることによってちょっとそっと無理したって寝れば治るという本来の理想的な状態になるわけです。そのいい健康貯金を作るために DRT を調整することによって、今まで負の連鎖である悪い姿勢をすることによって姿勢 の脊柱起立筋とかいろんなそういう筋力が弱まっているから、いい姿勢ができなくなって悪い姿勢になってっていう、どんどん流れを断ち切るのが DRT であって、そのいい姿勢にすることによっていい状態でいい健康状態に導いていくっていうのが DRT だと思うんですね。そうすることによって良くはなると思うんですけど、その時に患者さんに対する立場とか考え方として、例えば10悪かったのが6ぐらい良くなると、6こんなに良くなりましたっていう人っていうのは、そこからの予後もすごくいいんですよ。だけど10悪かった人が4良くなっている時に、まだまだ6悪いんですっていう患者さんっていうのは、やっぱりこう経過っていうのは良くないことが多いんですね。そういう時に、いやほら10悪かったのが6こんだけ良くなってるんだからっていうふうに患者さんに気づかせてあげると、あそうだね、じゃあ頑張ってみようってなって、ずっと長い間もう僕のところ何年も来てくれて、 前よりはいいけどまだ痛いって言ってもでもずっといらしていただいて、で最終的に考えてみたらやっぱ来といてよかったねって言われる場合って多いんですよ。その時にその患者さんを僕はじゃあ4悪いからって言って切っちゃうことも簡単なんだけど、そこを切らないでもうちょっと頑張ってみませんかっていうことを言ってあげられるだけの DRT にはバックグラウンドがありますし、僕がやってることと全く同じテクニックを皆さん先生方は使っていただいてるんですから、その効果も同じぐらい出てくるはずなんですけど、そこでもう一つ大切なのがやっぱその常に施術者として潜在意識を積極的な気持ちで見さすということなんですね。そのためにはじゃあどうすればいいのかっていうのは、考え方として常に否定的なことは考えない、否定的な会話はしない。でこれ前回からブログでも書いてるんですけど、今最近週1回しか書いてないんですから、来週と再来週も書くつもりですけど、それを僕のブログ当院のホームページの一番下のところ、わざと見つからにくいように食事の後のところにこっそり書いてるブログがあるんですね。それは過去何年分も読んでいただければそういうこといっぱい書いてますから、読んでいただければより参考になるはずですから。で要は今日は重点大切なことをその DRT と同じで、そのじゃあどうやってその潜在意識を積極的な気持ちで満たせばいいのか、否定的な気持ちが湧いた時はどう対処すればいいのかって、よく僕は言われるのは、なんでそんなにいつも常にモチベーションが高いんですかって、先生疲れることないんですかって、もう僕は今回1年でだいたい3000万前後は売り上げてますし、今回セミナーとかさせていただいて莫大な金額もいただいてますし、けど8月はもう僕はお盆休みも取ってないですし、セミナーさせていただいてるんでお休みは2回だけです。だけどもう全然その、教えさせていただくことも嬉しいですし、日々接するのも楽しくてしょうがないから、仕事してるよりも休みよりも仕事してる方が楽しいかなっていうのがあるから働かせていただいているだけで、皆さんにも僕と同じような気持ちになっていただきたいんですね。それはどうすればいいかというと、何度も言っているように潜在意識を常に積極的な気持ちで満たす、否定的な、僕だって人間だったから嫌なことはたくさんありますよ、だけどその嫌なマイナス的な想念に支配自分をさせないということなんですね。でもっとどうそれのためにはどうすればいいかというのは、自分の中には自分というのが一人だけではなくて、自分を構成している自分というのは、嬉しい自分、楽しい自分、悲しい自分、嫌な自分、やる気がある自分、怠ける自分、いろんな自分がもう何十人もの自分の人格があるわけですね。それをいかに自分の主人格、例えば常に目標人数が15人20人とか、そういう人をキープしたいと思う自分に、その主人格を常に自分がいかに主人格が常にその主導権を握っている状態にするか、そこがやっぱり積極的にさせるということを一番大切なんですね。で僕は18歳ぐらいから瞑想法を始めて、治療家になる前は体すごく悪かったから瞑想とかして体を良くしようとかいろいろそういうことをやってたんですね。で17歳ぐらいからやってて、まずそのいろんなその瞑想のとこをやりだして、脳波のことにすごく興味を持って、脳波をコントロールするっていう瞑想法を始めて、そこで電極をつけて一人で集中して電極の音が静かになれば脳波の状態も良くなってますよ。だけどそれをやることによって何が起きるのかなみたいな、でその脳波のコントロールっていうのを今度20歳ぐらいの時にアメリカの瞑想法で40時間1日10時間するのを4日セミナー受けなさいっていうのがあって、そこを受けるよう そこら辺から、僕の DRT の基本が固まってるんですけど、それに行く前にも瞑想することによっていろいろなことがなんか分かるんだなっていうのは分かりました。それでいろいろもう僕はお茶の水でやってるんで、三省堂とか有名な本屋さんあると思うんですけど、24歳で開業してからその三省堂さんとか本屋さんでそのニューエイジメントとか言われる瞑想関係とかの本、願望実現の本とか片っ端から読みまくっていろんなことをやったんだけど、やっぱり結局その一番有名なのはナポレオン・ヒルさんの思考は現実化するみたいなのがあるんですけど、思考が現実化しない場合はどうすればいいのかっていうことがやっぱ大切なんで、それを今僕はいろんな瞑想法とか読んで、今僕がやってるのは背骨の調整法で DRT みたいなのってないと思うんですけど、過去瞑想法で僕が今これからお伝えすることはないですから、それをやっていただければ、その自分の人格をいかにコントロールするかっていうのと、否定的想念をいかにこう瞬時に消すかっていうのもできるはずですから、それをまず最初に実際5分ぐらいやりましょう。その後にいろんな質問とかお受けいたしますから。で椅子にじゃあ皆さん座ってください。ベッドですね。はい、ベッドに、ごめんなさい失礼しました、ベッドに。 それで瞑想っていうのはすごくもう簡単なものですから、どういうふうになった時の状態が瞑想の状態かとか、そういうのはこれから言うことだけを気にしてください。あとはもう気にしないで、自分の精神状態っていうのを常にこれから今日で興味がある方は今日から続けてみてください。そうすると多分すぐ奇跡的なこととかも瞬時にたくさんDRT で患者さんが良くなってっていう以上にいろんな奇跡的なことがガンガン起きるはずですから、それでまず今じゃあ話を聞いてくださいね。で、普通の瞑想法っていうのはいろんな瞑想法があると思うんですけど、とにかくどういう自分の状況がどうなっているかっていうのは常に瞑想してて、その僕が今からこれからお伝えする領域に達せられた人が瞑想でうまくいくし、そのナポレオン・ヒルさんが言っている思考は現実化する、実現化するっていう状態になるわけですね。そのためにはどうすればいいかっていうのはもう簡単、瞑想っていうのはどういう状態かっていうと、目をつぶってぼーっと考えている状態がもう瞑想って言ってもいいんですけど、それだけだと瞑想のレベルもすごい低いところから高いところまであって、一番やっぱり高いところのレベルっていうのは睡眠に入る寸前の状況、そこがやっぱ潜在意識の中でも一番やっぱ深いって言われるような状態なので、そこにいかにスコーンって入っていくかなんですね。そのためにはまずいろんな瞑想法がありますけど、その瞑想することによって精神統一をしたときに自分の自己、さっきお伝えしたように自分の中には主人格以外にもいろんな人格がいて、それをとにかくコントロールして主人格にまとめて、主人格にその委ねることによって実現、願望は実現していくようになりますから、なんでかというとそういうふうに思考が実現化するためには行動を移さなきゃいけないんですね。その行動を移すために主人格にその全ての人格が与えることによって主導権を握らせることによって思考が今度行動できるようになりますから、それを今からやりますんで、まずこれからやることは多分どこでも聞いたことのない瞑想法だと思うので、常にどうすれば自分の気持ちが積極的になれるかということは、常に自分の気持ちを潜在意識の中を感謝する気持ちで満たしてください。もういろんな僕願望法とかいろんなことやったんだけど、それがもう今30歳ぐらいからやってて、それがもう一番いいですし、それ以上に今いい方法があれば DRT と同じで、またどんどん僕が日々行っていくといううちでお伝えすることもできると思いますので、とにかくじゃあこれからやりますね。じゃあ目をつぶってください。で、呼吸に合わせて息を吐くときにありがとうございます、で吸うときに感謝いたします。常にそれをありがとうございます、感謝いたします、自分の呼吸に合わせて息を吐くときにありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたしますっていうのを、息を吐いたときにありがとうございます、吸ったときに感謝いたします、でありがとうございます、感謝いたしますっていうのを、その呼吸の自分のご自分の状況のレベルでいいですから、ありがとうございます、感謝いたしますっていうのをちょっとやってみてください。で、あと3分から5分ぐらいこれを実際やってみてください。その時に気をつけていただきたいのが、ありがとうございます、感謝いたしますなんて簡単に集中できると思いますけど、それをまず3分できたらもう瞑想の達人の領域ですから、まずその時に自分でありがとうございます、感謝いたしますってやって瞑想している間に、いかに自分のその潜在意識と、それが瞑想している状態が潜在意識だと思ってください。それがいかにその雑念であふれているか、そのだから僕が考えた瞑想法っていうのは潜在意識のデフラグだと思ってください。最適化、それを常にその潜在意識をクリーンにすることによって、常にありがとうございます、感謝いたしますということをやってください。それで瞑想後にはそれをどう使えばいいかっていうのをまたアドバイスしますから、とにかく3分から5分今から言うようにやってください。で、僕はこう適当に声かけますから、やってみてください。じゃあ行きますよ。で、目をつぶっていただいて、じゃあありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます、感謝いたします。そのまま続けてやってみてください。 で自分の潜在意識の中が常にどういうふうになっているか、もうそのありがとうございます、感謝いたしますという言葉にいかに集中できるか、その時にいかに雑念が生まれてくるかという、その雑念とありがとうございます、感謝いたしますというのが、ありがとうございます、感謝いたしますというのが自分の主人格で、他にご飯食べたいな、何したいな、早くセミナーやりたいなとかっていうのは、それがもうコントロールしなければ自分の他人格だと思ってください。いかに自分の主人格になるかということが、自分をいかにその願望に向かった行動をできるかと思ってください。自分というその僕だったら上原グループの僕が主導権を握って、早く寝たいな、休みたいなとかっていう否定的な自分をうまくいかにコントロールするかということと、あとはそういうことを常にその言葉として、やっぱりありがとうございます、感謝いたしますっていうのは言葉の中でも最高の部類の言葉なので、その一番常に歓喜にあふれたやる気になる言葉で潜在意識を満たすことによって、自分の病気も治るようになっていくし、患者さんのその不安にエネルギーを与えることもできるし、自分がその見えない宇宙のエネルギーの媒体になってっていう、そこの自分が媒体になって患者さんにエネルギーを与えてるんだっていう、私が治してるわけじゃなくて DRT を使うことによって治るきっかけを作ってあげてるんだっていうふうな考え方になれば、患者さんの負のエネルギーももらわなくなってきますし、やっぱり僕みたいに52歳になってもこう常に若々しくやる気になって健康な状態でいられるというのは、そのうまくそのカイロプラクティック的にもそうなんですけど、宇宙のそのユニバーサルエンテリジェンスといわれるインテリジェンスといわれるエネルギーをいかにその患者さんとの流れを良くするか、その流れを妨げているのがサブラクセーションといわれている背骨のズレだということなんですけど、それをDRT では背骨を調整することによってうまくいっています。だけどそれの状態にするためには、常に潜在意識をプラスのエネルギーで満たすということがすごく大切だと思ってください。そのためには自分の人格を統合させる、常に主導権は自分以外には握らせない、そういうことをやっていただくと、治療だけじゃなくて家庭的な問題、友人との問題、いろんな問題にもうまくいきます。それで瞑想が終わった後に、そういうじゃあ負のエネルギーに対する対処の仕方とか、負のエネルギーをこうすれば自分のプラスのエネルギーに変えられるということまでお伝えしようと思ってます。ありがとうございます、感謝いたします。